あの姉の日記はね、私も拝見させていただきましたけれども、お父さんのね、はい、役をやっておる。
あの時主演の時はまだ24、5でね、うん、
結構な老け役になりますよね
でカツラもなかったから、しょうがないから頭しょくの剃っちゃってね、一年精神なんかまだ老人の役だから、髪を脱色してね、白髪にして、
うわ
そういう情熱みたいなのがあったですね。
はあ、もう本当は若い皆さんなわけですよね。
そう、24、5、20代ですよね。
いやしかし想像みたいにね、地域の劇団でこれだけ長くやってるっていうのも、
それだから何だったんだろうって今考えるとね、沖縄の状況そのものがずっと変わらずにあるわけでしょう、若い頃稽古運動みたいに演劇を取り組んだわけですけれども、その抵抗した状況がまだ変わらないからね、それと演劇をする情熱みたいなのね、50年経ってもみんな持ってるんだね。だからその辺が素晴らしい、自分でも思う。でその後ね、いっぱい若い人たちのサークルができてきたんでね、想像の果たした役割は大きいかったと思うし、今でも大きいと思っておりますね。
で、そんな中で先ほどね、知念精神さんのお名前が出ましたけれども、想像として初めての創作の、劇になる人類観、それまであったその沖縄を描いたものとはまたちょっと異質な感じの捉え方をした作品だったと。
そうですね、まずね、大きいところで言うと、悲劇的なものをひっくり返して喜劇にしちゃったっていうところですね、で沖縄の戦後の文学とかあるいは演劇とかを見ると、どちらかというと悲劇の悲しみをね、その強調するのが多いんですね、それはまあ沖縄戦という大変悲惨な体験をしているわけだから、そういう悲しみを前面に出すっていうのは、つまり悲劇性を出すっていうのはそれは当然だと思うんですけれども、知念精神の人類観はね、ずっと戦前から沖縄は差別されてきたわけですね。朝鮮琉球お断りっていうのが実際にあったわけですから、そういう差別されてきた人間の暗い側面もね、知念精神はひっくり返して突き放して笑い飛ばすというと、自分たちの悲しい歴史を相対化してね、自分たちで自分を一応笑うことでね、自己解放しようという、悲劇に飲み込んで差別されてるとか悲しい状況に置かれてるとかっていう、そういう暗い状況に自分を置くんじゃなくって、もっと高いところから自分を見つめようという、そういう姿勢が人類観にはあるんですね、その辺が素晴らしい。一本の筋があって、例えば走れメロスみたいなものが、あるわけではないんで、歴史の流れをちょこんと切っちゃって、その側面を輪切りにしていって、一つ一つはつながってないんだけれども、大きな目で見るとつながってるという、そういう劇の作り方ですね、